皆さんおはようございます。桜の花びらもだいぶ散ってまいりました。これからさらに過ごしやすい時期を迎えていきますが、20度以上ありますと暑いくらいですけれども、コロナ禍にある世界、また戦火にある国々や人々のためにも取りなし祈っていきたいと願っています。今週は受難週です。イエス様の十字架の見苦しみをもう一度深く思い巡らす時としたいと思います。はじめに祈りを持って始めたいと思いますので、心合わせていただければ幸いです。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの暗闇の世界に罪の世に救い主としてお使わしになられ、私たちの救いのために十字架で見苦しみを味わわれ、死を味わってくださり、三日目に死の力を打ち破ってよみがえってくださったその事実を私たちは知り、また信じるものとされました。こうして毎週一つところに集められ、またオンラインを通してあなたを礼拝することができるのも、ただただあなたの大きな憐れみのゆえであること、また恵みのゆえであることを覚えて、もう一度心から感謝いたします。私たちは毎週のようにこの場に集ってまいりますが、今戦火の中にある国々や人々も不安が募っていることと思います。さまざまなメディアを通して私たちはその現実を知りますが、一部しか知り得ませんけれども、さらにこの世界のために、またそこに住む人々のために、私たちが取りなし祈り、憐れみがこの世界に注がれるようさらに祈る私たちとしてください。こうして子どもたちからお年を召した方々に至るまで、神様の憐れみのうちに私たちは日々生かされておりますが、なおそれぞれの方々の日々の歩みを祝し支えてください。新年度を迎えました。新しい歩みを始めた方々もいらっしゃると思いますが、神様の守りと支えのうちに過ごすことができますように、特にこの受難週を迎えた私たち、イエス様の見苦しみ、十字架の見苦しみと、また次の日曜日はイースターの記念礼拝であります。どうぞこのとぜひ私たちは神様の御業の数々と、また恵みの数々を深く思い巡らし、また数え感謝し、あなたのご栄光を表し、皆を賛美するものとしてください。ご高齢の方々、また健康の弱気を覚えている方々、今日も子どもたちが集ってまいりましたが、子どもたちの上にも死のよく成長と守りがありますように、よろしくお願いいたします。共にこうして御言葉を開こうとしています。語る者も聞く方々も、共に神様の御言葉によってこの1週間、そして新しい年度、続けての信仰生涯を歩んでいく私たちとしてください。この礼拝を通して神様御言葉をお語りくださり、またこの礼拝を通してあなたの皆を賛美し、ご栄光をお返しする時としてくださいますように、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週からこの第2コリントの8章に入ってまいりました。生徒たちを支える奉仕の恵みと題して先週お話をいたしました。貧しいエルサレムの教会のために、苦しみによる激しい迫害の中にあったマケドニアの諸教会が献金を通して支援することを願い出たことを先週私たちは確認しました。マケドニアの諸教会は決して余裕があったわけではありません。むしろ経済的にも厳しい諸教会がエルサレムの教会を助けようとしたのです。パウロはマケドニアの諸教会の様子をこのように書いています。先週のおさらいになりますが、3節と4節をご覧いただけますでしょうか。こうあります。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと 大変な熱意を持って私たちに懇願しました。しかもマケドニアの諸教会に先立ってすでにテトスがこの恵みの技をコリントの教会で始めておりました。それは先週も触れましたけれども、第一コリント16章だけでなく今朝の箇所にも書かれております。教会は支え合い助け合う共同体であります。その共同体の中心にはまさにイエス様がおられます。イエス様がご自身が貧しくなられ、ご自分が持っておられた栄光を捨ててまでこの罪と暗黒の世に救い主としてお生まれになられ来られ、十字架において救いを完成させてくださいました。しかも私たちをあらゆる霊的祝福をもって祝福してくださったことも先週エペソ書一章を通して確認させていただきました。なぜエルサレムの教会が困窮していたのか、貧しい状況の中に置かれていたのかということも考えたいと思います。歴史的にもエルサレムではこのローマ皇帝クラウディウスがその地域を治めている間に、それは紀元後の41年から54年、大きな飢饉が実際に起こって大きな打撃を受けました。そのことはですね、使徒の働きの開きませんが11章の27節から30節を読みますと、そのことが書かれています。その歴史的な事実が、大きな飢饉があったということが書かれています。おそらくその中でもイエス様を信じるユダヤ人クリスチャンたちはのけものにされたり、支援を受けられなかったりと、経済的にも困窮し苦しい立場にあったことだろうと思います。このような事態に対して異邦人たちからなるアンティオキアの教会が救援の物資を、物を送ることに決めたことが、その後、つまり使徒の働き11章27節以降に書かれています。かつてその援助を持ち運んだパウロは、それ以降エルサレムの貧しいクリスチャンたちに対する献金を募って支え続けることを心に留めてきたことでした。実際にパウロはその後、異邦人への使徒として、人としての証明に立ちながらも、エルサレムの貧しいクリスチャンたちのことをいつも心に留めてきたことを、別の箇所、すなわちガラテヤ書の2章10節で説明しております。後でまた開いていただければ、と思います。そのような背景を私たちは今把握しながら、今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。10節と11節をご覧ください。この献金のことについて、私の意見を述べましょう。それがあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけでなく、その志を持つことも昨年から始めて他に叫んじていました。ですから今それをやり遂げなさい。喜んでしようと思った通りに持っているものでやり遂げてくださいと書きました。パウロはすぐ前の8節で、私は命令として言っているのではありませんと書きました。パウロがコリントの教会に対して命令をしなかった他の理由は、コリントの教会の兄弟姉妹が、クリスチャンたちが献金によってエルサレムの教会を支援するというこの実際の行為、行動だけでなく、その志を持つことさえも他に先立っていたからでした。しかも先週の箇所に書かれていましたように、マケドニアの諸教会の具体的な行動、すなわち生徒たちを支える奉仕の恵み、つまり献金に預かりたいという熱意があることを、パウロがコリントの教会に紹介したことによって、さらにコリントの教会のクリスチャンたちがエルサレムの教会を支援する、その志と、また支援そのものをやり遂げるようにと励ましたわけです。しかもこの10節には、 昨年からと書かれています。この昨年とはいつのことを指しているのか、いろいろな解釈理解がありますが、はっきりしていることは、この今私たちが開いております第二コリントよりも前の時であることが明らかです。さらには第一コリントの5章9節にパウロはこのように書いています。私は前の手紙でと述べておりますように、今私たちが手にしている第一コリントの前にも手紙が書かれたことが、この表現、第一コリント5章9節の私は前の手紙でと書いていることからもわかります。その一番最初にパウロが書いた手紙をテトスが持って行きましたから、すでにその時から今の私たちの第一コリントの前の時から、この恵みの技である支援をパウロたちは始めていたことが、わかります。今の第一コリントが書かれる前からその支援が行われていたからこそ、コリントのクリスチャンたちの質問にパウロは答える形で、先週も触れましたように第一コリント16章の1節から4節でエルサレムへの献金について書いていることがわかります。少し複雑かもしれませんけれども、もう少しこの横の流れ、線の流れで考えてみますと、前の手紙、そして今の私たちの第一コリント、そして涙の手紙、第二コリントとなります。ですから4つコリントの教会に当てて書いた手紙があると言われますが、現在残っているのがこの第一コリント、第二コリント、2つ目と4つ目の手紙になります。パウロは11節でやり遂げなさいと命じました。確かにこの命令しているようにも見えますが、命じているというよりも むしろ喜んでしようと思った通り持っているものでやり遂げてくださいと、あくまでもコリントの教会の自発的な行動を願いました。しかも持っているものでとありますから、パウロは強制することなく、コリントの教会のクリスチャンたちが持っているものに応じて力に応じて捧げることを勧めました。実際には3節などを読みますと、マケドニアの諸教会のクリスチャンたちは自ら進んで力に応じて力以上に捧げる、そのようなことをパウロたちに懇願、願い求めたわけです。12節をご覧ください。喜んでする思いがあるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのですとあります。パウロはエルサレムの教会とマケドニアの諸教会の関係、あるいはこのエルサレム教会とコリントの教会のことだけを考えていたのではありませんでした。パウロはコリントの教会の貧しい人たちのことをも心に留めていました。コリントの教会の中においては、おそらく経済的に豊かな人たちもいたことだろうと思いますし、貧しい人たちも多くいました。経済的格差とまでは言わないにしても、さまざまな違いがこの教会に問題や課題をもたらしていたということは、第一コリントを私たちが開いたときに学んだことであります。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちのことを配慮しつつ、喜んでする思い、つまり熱意があるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのですと書きました。私たちが今持っているものは全て神様からのものであります。神様が恵みとしてコリントの教会に、そして現代に生きる私たちに与えてくださったものであります。恵みに満ちた神様がどのようなお方であるかが分かれば分かるほど、理解すれば理解するほど、神様に対して私たちはその神様の恵みに応答していくものとされていきます。そしてそれぞれが持っているものに応じて神様にお返しをしていくということであります。持っているものに応じてということですから、つまり無理をする必要はなく、進んで捧げるならば、それが神様に 受け入れられる、つまりこの喜ばれるということですね。受け入れられるというのは喜ばれるという、ことであって、他の例えばロマ書15章16節や第一ペテロ2章5節でも、そのように書かれています、訳されています。続いて13節をご覧ください。私は他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、むしろ平等になるように図っていますとあります。他の人々というのはエルサレムの教会のことを指しています。パウロは決してエルサレムの教会の生徒たち、クリスチャンたちを楽にさせて、コリントの教会のクリスチャンたちにだけ苦労をさせようとしたのではありません。パウロはこの13節と14節において、この平等について語っています。釣り合いと訳している聖書もあります。どういう意味での平等あるいは釣り合いなのかということも私たちは考える必要があります。またなぜ平等になるように図っていたのかということも考えますと、それは教会の一致と調和のためでした。平和、ごめんなさい、平等という時に一般社会においては、例えば人権の平等とか立場の平等ということが主張されます。教会でもそのような側面があるかもしれません。しかしもっと根本的なところでの平等というものが聖書の語る平等であります。すでに学びました第一コリントの12章の25節と27節ですね、25節から27節前後あたりにはこのようなことが書かれていました。皆さんとご一緒に開きたいと思います。第一コリントの12章です。12章というのは御霊の賜物について書かれていますし、その後読んでいきますと、キリストの体なる教会、一人一人が各部分各機関であることについて書かれている箇所ですが、ご一緒に第一コリントの12章25節から27節を皆さんとご一緒に開き、お読みしたいと思います。345ページ新約聖書の345ページになります、下の段になりますが、第1コリント12章の25節から27節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。では3、はい。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が喜ば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。ありがとうございます。教会はキリストの体であって、それぞれがその体を構成する部分、また器官であり、お互いがお互いを必要としています。それは一つのこの地域教会、例えば国分寺キリスト教会だけのことを言っているのではなく、教会全体のことをパウロは語りました。教会に必要なのは霊的な一致、あるいは一体性、連帯性と言えます。教会は信仰共同体であるということを何度も申し上げております。ちなみにこの共同体というのはコミュニティと言いますけれども、教会によっては教会の名前にこのコミュニティという名前を入れているところもあるわけですね。高松コミュニティチャーチ、グレースコミュニティチャーチなど、まさに教会が信仰共同体であることを証しする名前、教会名でもあるということであります。パウロは異邦人への人として召され、異邦人への宣教のために主なる神様にお仕えしました。もちろん、ユダヤ人たちのためにもパウロは祈り、実際にユダヤ人たちにも福音を述べ伝えた事実は変わりません。同胞のユダヤ人たちが救われることを強く願ったパウロでありました。開かなくても結構ですけれども、ローマ人への手紙の9章3節を読みますと、パウロの同胞のユダヤ人たちに対する熱い思いが書かれています。ローマ書9章3節で、 パウロはこう書いています。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っていますと語りました。パウロはその直前の、今9章の3節を引用しましたが、直前の8章の39節で、何者も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと語った直後に、自分がキリストから引き離されて呪われたものとさえなってもよいとパウロは書きました。パウロの言葉には矛盾や、あるいは迷い、動揺があるのでしょうか。そうではありません。それだけパウロは道路のユダヤ人たちが救われること、同胞のユダヤ人たちが救われることを強く願っていたということであります。コリントの教会だけでなく、多くの異邦人たちからなるそれぞれの地域教会は、この宣教の拠点とも呼べるエルサレムの教会、エルサレム教会を通してこの福音を知り、福音が伝えられて、福音を信じるものとされました。いわばこの霊的な資産、財産である福音をこの受け継いだとも言えます。ですから貧しい中にあるエルサレム教会に対して、目に見える形で物質的なものを持って、つまりこの捧げることを通してエルサレム教会を助け、彼らを援助することは、異邦人中心からなる諸教会にとっては自然な、あるいはこの当然の姿であり、行動でありました。ローマ人への手紙15章27節にはこのように書かれています。彼らは、すなわちマケドニアとアカイアの人々は喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですとパウロは書いています。まさに異邦人たちは霊的なものに預かった、預かったというのはまさにコイノニアを経験し共有したからこそ、物質的なものでエルサレムの教会に使えました。しかもエルサレムの教会に対する献金支援というものは、単にですね、このお金のこと、お金を持って支援するだけのものではありませんでした。つまり異邦人を中心とした教会、各地の地域教会、諸教会と、いわゆるユダヤ人たちを中心としたエルサレムの教会が、このことを通してやはり神の家族、そして神の民として一体性を証しする重要な意味がありましたし、エフェソ人への手紙2章15節の御言葉から申し上げるならば、ユダヤ人と異邦人を区別することなく、このキリストにあって新しい一人の人であることを証しすることになりました。エフェソ書の2章15節にはこの新しい一人の人という書き方がなされています。それはユダヤ人も異邦人もその区別なく、キリストにあって一人の新しい人という意味でのことです。さらにはそのエフェソ2章15節の直前を見ますと、パウロはイエス様の十字架の贖いの目的は、ユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人の隔ての壁である敵意を打ち壊すためであったと書いております。ユダヤ人と異邦人の区別なく、一つの新しい神の民のためにその生涯を捧げたのがパウロでありました。話は戻りたいと思います。また8章の方に戻っていただきたいと思いますが、パウロはコリントの教会とエルサレムの教会の関係をさらに述べて、また旧約聖書の箇所も引用しながらパウロは説明していきました。14節と15節をご覧ください。こうあります。今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのです。たくさん集めた人にも余ることはなく、 少しだけ集めた人にも足りないことはなかったと書いてある通りです。コリントの教会の経済的な、ゆとりあるいは余裕とこれまでの聖書では訳されていましたが、ゆとりがエルサレム教会の不足やあるいは欠乏を補うことはやがてですね、やがてその逆の立場としてエルサレムの教会のゆとりがコリントの教会の欠乏や不足を補うということであり、そのことを通してやはり平等を経験することになります。日本には昔から良い意味でのお互い様があるかと思います。悪い意味でもお互い様というふうに使うこともありますが、良い意味でお互い様とあります。困った時の助け合いの精神があるわけですね。今はこのようなことをすることは少ないかもしれませんが、隣の家に醤油を借りに行くという時代があったかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。皆さんの親の世代あるいは皆さんご自身もそういう経験があるでしょうか。そういう時代があったかもしれません。同じ敷地内で母屋と離れに住んでいるならば、そういったやり取りがあったかもしれませんし、別に醤油に限らず物のやり取りは現代でもあるわけです。それとは少し意味合いが違うかもしれませんが、教会は互いに助け合い使い合うという関係、また与えられる受け取る関係であります。パウロは信仰共同体である教会、またキリストの体である教会において愛の交わりと奉仕、生徒たちを支える奉仕の恵みを繰り返し述べてきましたが、15節を見ますと鍵括弧付きで書かれてありますように、旧約聖書の出エジプト記16章18節からの御言葉を引用して裏付けているわけです。つまりこの平等あるいは釣り合いということを説明するために具体的な実際の例をここで挙げています。先ほど司会者の方に招きの言葉で読んでいただきましたように、出エジプト記の16章の13節あるいは14節以降にそのことが書かれています。どのような背景で書かれているのかと申し上げるならば、すでに先ほど読んでいただきました通りでありますけれども、かつてイスラエルの民がアラノで過ごした40年の間、神様がこの毎日毎朝食べ物であるマナを天から降らせて民を養ってくださいました。イスラエルの民は朝ごとに各自が食べる分だけマナを集めたわけです。マナを次の朝まで残しておこうとしましたが、そうすることはできなかったわけですね。なぜならばそれはマナは翌日になると腐ってしまったからであります。やはりその出エジプト記16章のところに書かれています。必要以上のものは自分のものとはなりませんでした。多く集めた人も余ることなく、少なく集めた人も足りないことはありませんでした。お互いに調整することがあったでしょうか。お互いに分け合ったことで皆が十分に食べることができました。約2000年前の初代教会のクリスチャンたちは自分たちの持っているものを自発的に分け合いました。決して他人に強制することなく強要することなくそのように行ったわけです。いただくことだけが恵みではなく、与えることも恵みであることを先週お話ししました。与える恵みは他の人への行動ですが、やはり神様に対する信仰の表れであろうかと思います。他の人たちを援助し助けることができるように、神様は私たちの必要を満たしてくださるという信仰があるからです。そうした信仰によって生かされているのがこの教会というまさに共同体、信仰共同体であります。ガラテヤ書3章28節にはキリストにあって一つという表現があります。よく気づく聖会などで、テーマとなっているこのキリストにあって一つという聖書が語るテーマは、 お互いに不足や欠乏を補い合う関係にあるのが教会です。一つの教会の中でもそのことが実践されることも必要ですが、パウロは最も広い意味で教会と教会における間のこの関係について語っているわけですね。これまでも私たちはマケドニアの諸教会とエルサレムの教会の関係を見ましたし、あるいはコリントの教会とエルサレムの教会の関係も、一部ではありましたけれども、これまで見てきたことからも分かります。今私たちには皆さんがご存知のようにコイノニア会計があります。2つの教会の間における会計であります。これまで一致協力して私たちは祈り捧げてきました。私たちコイノニアキリスト教会は、昨年の12、神様の導きのうちに、恵みのうちにその必要が満たされましたが、すでに用が済んだからもうそれでおしまい、関係はないということではなく、古文字の文を終了したとしてもコイノニアの意味を絶えず確認し、その、コイノニアですね、交わりとか共有、分かち合い、交わるということを共有すること、分かち合うことの中に今も私たちは歩ませていただき、実践させていただいているということですね。私たちコイノニアキリスト教会はまさにこのコイノニアということを今実践しているわけであります。最後になりますけれども、先週からこの第2コリント8章より献金について学んでいます。ここでの献金というのは礼拝の中での献金とかというよりも他の教会を支える支援献金や援助のことを指しているわけですが、そのことに限らず私たちはさまざまな角度から捧げることそのものについて、捧げる姿勢や捧げる動機というものをこれからも学び考えていきます。ある意味この献金というお金に関するテーマというのは牧師として話しにくいテーマではありますけれども、私たちは礼拝の中でこのように第一コリント、第二コリント順番に一章二章と学んできている中で、このテーマについても今考えさせていただき、さらに実践していく教会でありたいと願っています。ご自分の命さえ惜しまずに捧げてくださったイエス様の十字架の尊い犠牲という大きな代価が払われていることを覚え、まず私たち自身を神様に捧げ、私たちに委ねられたものを持って神様にお返ししていくお互い、そして教会でありたいと願います。神様がそのことを受け入れてくださり、また喜んでくださいますから、このことを通して神様のご栄光がさらに表されることを求めていきたいと思います。生徒たちを支える奉仕のコイノニアの恵みに預かる教会として、さらに国分寺キリスト教会が、いやキリストの体なる教会が主によって立て上げられて、この地域や社会に、あるいはもっと広い視野で世界に対する証をしていくことができるように祈っていきたいと思います。今私たちはコロナ禍、戦火の中にありますが、その中にあって世界宣教のために労しておられる宣教師の先生方、あるいは送り出す宣教団体や教会もあります。世界的規模を持って私たちはこのそのような視点に立って宣教することの、また見ることの少ないものではありますけれども、この地域のために、この日本のために、そして世界のために、さらに私たちは取りなす祈りを増し加えさせていただくとともに、皆さんの新しい年度の歩みの上に神様の守りと恵みと、そして平安が豊かにありますようにとお祈りを持って終わりたいと思います。最後にお祈りいたします。神様、ありがとうございます。第2コリント8章の続きの部分を読んでおりますが、神様が愛する御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、 イエス様ご自身が自らの命を差し出してくださったこと、捧げてくださったというその事実をもう一度覚えて心から感謝いたします。私たちもこの体を神に受け入れられる生きた清い備え物として、捧げ物としてさらに捧げていきたいと願っております。どうぞ私たちのこの礼拝を、私自身を主がお受けください。また日々あなたから与えられているものはすべて神様あなたからの恵みであります。献金をするということもまた感謝の表れであり、その技さえも神様がつないでくださるものであります。私たちはこうして国分寺キリスト教会だけで成り立っているのでなく、さまざまな教会との関わりの中で、また助け合いの中で存在している私たちであります。さらに私たちにこの地域にある諸教会のために祈る祈りを与えてくださるとともに、実際的な意味で協力をしていく諸教会としてください。戦火の中にある国々、またそこにクリスチャンたちも多くおられると思います。どうぞ神様の本当に平安と守りが与えられ、一日も早くそういった戦争や紛争が、終わることを祈り求めていく私たちとしてください。真の平和はイエス・キリストが来られなければ実現しませんけれども、平和を作るものとしてさらに祈り取りなす私たちの教会としてください。今日はこの後また役員会もあります。新年度に入りました。神様の御業を期待して歩んでいく新年度となりますように。そして私たちの日々の営み、歩み、信仰生活を通して神様のご栄光が表され、皆が賛美されますように。皆さんの心の内にある祈りに合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。